体調不良が続いておりまして、なんかね背中の、いわゆる肩甲骨のあたり、僧帽筋っていう筋肉があるんですけど、それがまた痛くてですね、でもう息をしても痛いんですよね、でそして今度なんかこう体のバランスが崩れてるんで、こう布団から起き上がってトイレに行くときによろめきまして、左足の足首をひねりましてですね、捻挫ですね、そういうことが起きまして、もう満身創痍の状態でございます。で朝体温を測れば37度8分というですね、まあそんな状態でも番組をお送りするという、まあ今ちょっと熱下がってますけども、頑張ってお送りしていきますが、今日は基本的にテンション上がらないので短めにいきたいと思っておりますが、そういうのができるのがウェブラジオの、まあ、特徴というところでございまして、これが一般のテレビラジオですと時間が決まってますんで、そういうわけにもいかないというね、大変ですよね。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよ、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。というわけで、こちら MLS におりますのは今週は私榎木田新右衛門ただ一人、そして、IBB 九州水前寺公園サテライトスタジオにいて、今日はメガネがずり落ちてて大村コンみたいになっている木上優子がいるみたいです。どうぞ。
もう言ってるじゃないですか、名前木上優子です。
それ
みたいです。
それなんですけど、老眼鏡ですか、それ。
老眼ですよ。
ああ、もう頭年食ったな、本当にな。
年食ったですよ。
本当に。今もう何年、はい、485歳ぐらいでしょ。
違います。
あ、そうですか。
はい、
まあ、ね、大変ですね。いろいろと、世の中がね、本当に私の今、周りは、なんて言うんでしょうかね、目まぐるしく動いてますね。まあ、後で C 枠でもやりますけど、令和新選組を、まあ、何ですかね、こう、まあ、総攻撃ですよね、今ね。今までの海が一気に出てきましたね。ざまみやがるって話なんですけど、まあ、それについて、まあ、そこに、まあ、巻き込まれているっていうか、その、渦の本当中心部分にいるのが我々 IBB ですから、そういった意味では本当に世間様のご注目を浴びておりまして、大変なことになっておりますが、まあ、そういったこともあって、バタバタです。
ガソリンが高いですね。
急にガソリンの話しないでください。
あ、すいません。ちょっと、いや、今日、給油に行ったら、前回入れた時より40円も上がっとったですよ。
そりゃそうでしょう。全国的にずっと、まあ、アジア中値段が上がっとるんですよ。そりゃ。
だから、
ベトナムに行ったっちゃもう、油がニャーっていっておりますからね。ということで。では、お便り行きましょう。宮崎県宮崎市からいただきました49歳特撮系主婦、ラジオネーム、サボテグロン。
ありがとうございます。
アニメ銀河鉄道999のメーテル役で知られる声優の池田雅子さんが、脳出血のため亡くなりました。去年87歳。池田さんはアニメ以外でもオードリー・ヘプバーンの、吹き替えで有名でした。ローマの休日、ティファニーで朝食をなど、ほぼ全ての作品を、ヘプバーン専属の声優として担当されました。他にも、お茶の、綾鷹の CM や、テレビ番組のナレーションなどでも上品なボイスで、魅了しました。ご冥福をお祈りいたしますということです。まあ87歳ということでね、割とこの最近この銀河鉄道999の何ですか、ブルーレイディスクかなんかがこうリリースされるというので、それの、PR 用のコメントを池田雅子さんが、ナレーションやっているのがありましたけど、まあ正直ね、声は若々しいんだけど、滑舌は落ちてましたね。黒柳徹子さんみたいな感じで、ちょっと、ろれつの部分が怪しいなっていう、まあまあ、これはその年齢的なものがあるんで、こればっかりはどうしようもないですけれど、やっぱりそれなりに87歳ということで、弱いを重ねられたんだなということをちょっと、しみじみと感じてたんですけど、まあ、そうしたら今回の訃報であったということで、まあ99といえば、星野哲郎役は野沢雅子さんなわけですけど、野沢雅子さんはまあ、相変わらずお元気で、滑舌もしっかりしてますし、この方すげえなと思うんですけど、でも、やっぱり長年一緒に仕事なさったということで、野沢さんもおそらくショックじゃないかなというふうに思いますけど、さあ、銀河鉄道999といえば、キラウエユーコさんですけど、いかがでしょうか。
何について話せばいいんですか。銀河鉄道999にも話せばいいんですか。
何でもよかですよ。
私は、お蝶夫人ですね。
お蝶、エースを狙え。
そう。のイメージも強いですね。
ああ。まあね、ちょっとお高く止まった感じの、まあ、声色も得意な方でしたから、まあ、いわゆる、なんでしょうね、上品、そして、まあ、品のあるっていうかな、なんか、そういう語り口を声質、まあ、美人系の声ですよね。で、まあ、99は、まあ、私は、まあ、ともかく、ね、銀河鉄道999の、日本で最初にできたファンクラブの会長だったんで、まあ、そういった意味で言えば、もう、まあ、思い出はたくさんあるわけですけど、でも、まあ、これはしょうがないですよね。だって、もう、50年近く経ってるんですから、これで99が、登場して、そして、まあ、テレビアニメとして、人気を博して、で、その後、劇場版ということで、ちょっとテイストを変えて、これも大ヒット、そして、続編の、さよなら銀河鉄道999、アンドロメダ終着駅、そして、エターナルファンタジーとか、そういうふうに続編が、まあ、できていくわけで、で、まあ、この作品のその、なんですかね、奥深さとかいろんなものはその、ファンの間ではずっと語り草、語られているわけでありますけれど、なんかこう、99でなんか記憶に残るシーンだとか、なんかキャラクターとかそういうのってなんかありますか？
そこまで、わぁ、だって、一個一個のあらすじもそこまで覚えてないんですけど。
ガラスのクレアとかしてたんですか？ガラスのクレア。
いや、それは、画像は分かりますけど、
ウェイトレスの、
そこまで
続編の劇場版の続編ではメタルメナさんが出てきますけどね、あと
忘れていきますからね、
肝付兼太さんが声を担当した車掌の、イメージも非常にこう印象的ですけどね、体がないんですよね、あの人もね、分かってないみたいですね。車掌は分かるとたい？車掌。
車掌は分かりますよ。透明なのは分かりますよ。服を着たら形ができるって。
そうそうそう。スネ夫と同じ声ですから。
うんうんうん。
で、そ そうですね。やっぱりまあテレビ版も前は当然私は見てますが、やっぱり劇場版のクオリティの高さが非常にこう際立っていた作品なので、で特に。まあ、劇場版は、ナレーターは、私が本当に敬愛する、城達也先生ですから、もうナレーションを聞くだけでもう、涙腺崩壊するという、そういうようなものでございまして、人は皆、星の海を見ながら旅に出る。思い描いた希望を追い求めて果てしなく旅は長く。人はやがて夢を追い求める旅のうちに永遠の眠りにつく。人は死に、人は生まれる。終わることのないレールの上を、終わることのない流れの中をだ。列車は今日も走る。違うな。終わることのない流れの中を列車は走る。終わることのないレールの上を、夢と希望と野心と若さを乗せて、列車は今日も走る。そして今、汽笛が、新しい若者の旅立ちを告げ、パパパパパーンってここでオープニングになるわけですね。まだ記憶しております。途中のトレーダー分岐点っていうね、あそこのナレーションもいいですよね。それはあらゆる空間軌道が一点に集まる宇宙の大分岐点、旅する者が一度は必ず通り過ぎるところ、自由と無法の渦巻く大フロンティア、多くの男たちが夢を抱いてここへ来て、ある者はこの星の土となり、ある者はその夢を抱いたまま、見知らぬ宇宙の果てへ旅立っていくところ、そこは惑星ヘビーメルダーにあるですね。そして最後の、別れのシーンですね。でこれが野沢雅子さんと、池田雅子さんがもう号泣、しながら撮ったというシーンですね。でまあシーンを思い浮かぶだけでこうジーンとこう未だに来るわけですよ。もうおっさんキラーですよね。今万感の思いを込めて汽笛が鳴る。今万感の思いを込めて汽車が行く。一つの旅は終わり、また新しい旅立ちが始まる。さらばメーテル、さらば銀河鉄道39、さらば少年の日よかな。で五代五の曲が流れるということですね。まあ続編のさよなら銀河鉄道39はちょっとこうハードボイルドな感じになっているんですけれど、まああれはあれで、まあ僕は好きな作品ではありますけど、やっぱりこの音楽の、この一作目の方は青木のぞみさんっていう方が作曲なさってて、これもついこの間2月に奇跡に入られたわけですけど、この方のサウンドっていうのは本当に壮大なこうスケール感とかそういったものがあって、この作品を本当に何ですかね、こう奥行きのあるものに仕上げたなというふうに、思っていますね。でまあともかく、こういう何でしょう、役柄ともぴったりそのマッチする声っていうのは、まあ今もあまた多くの声優さんいらっしゃいますけど、なかなかここまでっていう方はどうなんでしょうね。最近の声優さんってなんか割となんかちょっとこうハンデ押したように同じような声の方が多いので、もちろんさ、まあ特徴のある方もいらっしゃいますけどね。でなんかちょっとやっぱ違うかなって思う時がありますね。でどうなんでしょうか。まあともかく、ご冥福をお祈りしたいというふうに思います。続きまして、神奈川県相模原市からいただきました42歳主婦、ラジオネーム乗り鉄ママ、
ありがとうございます。
日本アカデミー賞の授賞式が、開催されまして、下馬評通り、国宝が最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀脚本賞、最優秀主演男優賞、最優秀撮影賞、最優秀照明賞、最優秀音楽賞、最優秀美術賞、最優秀録音賞、最優秀編集賞と、まさに総なめでした。一方、最優秀助演男優賞を、爆弾で受賞した佐藤二朗さんのスピーチはなかなか感動的で、共演していた山田裕貴さん、 この方は優秀主演男優賞を取ってますが、号泣するほどでした。近年の日本映画について解説してくださいという、ざっくりした話が来ましたけども。日本アカデミー賞の授賞式放送されてましたけど、見ました？
見てはいないんですけど、やっぱりSNS とかで上がってくる、切り取りのやつとかはちょろっと見ました。
ああ。まあ、なんつったっても、国宝がね、もう、
うんうんうん、
もう、まあ、作品のその、まあ、その中身の優れている部分もさることながら、これ、今この時点でおいても、まだやってますからね、劇場で。
うんうんうん。
しかも、客の入りがいいんですよ。だからまあ、シネコンとかでもずっと続けてやってるということで、ここまでの作品ってのはなかなかないと思いますけどね。で、しかも3時間を超える超大作、まあ、しかもその3時間という、まあ長い作品なんだけれど、その時間の長さをあまり感じさせないこの作りになってるのはすごいなという、まあ思いますね。まあ、で、今回そのね、最優秀、主演男優賞は、なんだっけ、誰だっけ、横浜流星じゃない方はなんだっけ、吉沢なんだっけ、
吉沢亮じゃねえや、
まあそれよ、
吉沢なんとかさん、はい、
で横浜流星さんが取れなかったのが残念ですけどね、まあべらぼうで頑張ってましたけど、まあそうですね、最近の日本映画っていう部分で言うと、そのクオリティでは、その例えばハリウッドのその作りというか、ああいったものからすれば、もう当然予算的なものでは制約があるわけですよね。で、その、いわゆる SFX でドンパチやるようなものとか、そういうものは、まあ、ないわけじゃないけれど、そういうシーンはやっぱ少ないっていうか、抑えられてしまいますよね。どうしたって制約を受けるので。ただ、それ以外の人間ドラマの部分に関しては、本当にきめ細かな演出ができるようになってきているのと、それと、その、以前だと、日本の映画界ってのはある意味、徒弟制度に近いものがあって、親方がいて、親方の元で弟子となって修行して、認められてようやくのれん分けされるという、で、要するにデビューするまでにものすごい時間かかるっていうことがあって、だから、いつまで経ったって、結局、親方が、まあ、牛耳ってしまうという、そういう、まあ、世界だったと思うんですよ。そこに、今、何が変わったかっていうと、要は、映画が、かつてはフィルムだったわけですけど、これが今もうデジタルになっちゃったわけですね。で、デジタルになって、一番変化したのは何かっていうと、美術だと思うんですよ。これはどういうことかっていうと、今までは、どっかで、そういう、例えば建物があるところに行ってロケをするか、あるいは、スタジオの中に、そういう建物を建てこん、まあ、要するに作っていくわけですね。作っていってセットを組んで、で、そこで撮影をすると。で、そこにはどうしたって職人の技が、左右してくるし、お金もかかるし、大変だと。じゃあ、今はどうかっていうと、ほとんどの映画が、何をやってるかというと、セット組まないんですよ。組むものも当然ありますけど、最近のもので言うと、ほとんどの場合がグリーンバックです。緑色の布で覆われた空間の中で、そこで役者さんが、演じています。で、だから役者さんが大変なのは、出来上がりの映像を自分の頭の中で想像しながら演じてるわけですよね。で、例えば、そうですね、例えば、バルコニーみたいなところがあって、そこを歩いてきた役者さんが、今度階段で、こう、下に降りていくみたいなシーンがあって、で、そうすると、階段はまあ一応こうセットでこう、段だけは作ってあるけど、当然それはグリーンバックで全部緑色で塗ってあるわけですね。で、そこをこう、カメラがクレーンでずっと追っかけていく。で、その出来上がりは、ものすごい宮殿の中の、そういう踊り場みたいなところがあって、そこをその役者さんが降りていくんだみたいな、そういうシーンだったとすると、それをその役者さんは頭の中でイメージしながら演じてるわけですよね。なので、まるで関係ないその緑一色のところで仕事をしなきゃいけないっていう、これは大変だろうなと私は思います。ただ、それによって、 そのどういう表現でももうできるようになっちゃって、で例えばそうですね、SFX を駆使しておきながらあまりお金を使わないでできて大成功した映画はゴジラマイナスワンが挙げられると思うんですけど、あれはまあご覧になった方はわかると思いますけど、そのゴジラが攻めてくるんで、それをその事前にやっつけるために、その戦争中の古い軍艦4隻、駆逐艦の4隻をその米軍から払い下げてもらって、もう大砲とか全部外してある船なんだけど、それで戦うっていう、もう むちゃくちゃな話なんですけど、でそこで出てくる、例えばその、駆逐艦雪風であるとか、夕風であるとか、そういう、駆逐艦を本格的に作るわけいかないんで、で何を作ったかっていうと、船べりだけ作ってるんですよね。で船べりだけ作って、でそれをそのどの船にでも当てはめられるように、船べりのそれ以外の周りのぐるりは全部 CG で作ってるわけですよ。でそれをその役者さんが演じてるところとか、はめ込むと。で、あるいはその船がこう波で揺れるやつなんかは、そのセットを組むのが大変なんで、船のごく一部分だけをまあ木で組んで作って、それをそのスタッフでみんなでその、揺らすと、人力で揺らすっていうね、そういうことをやって、でそれをまた CG ではめ込んでいくみたいな形で、そのこれはハリウッドではやらないことですね。ハリウッドだったらおそらくこれもっとお金があるんで、すべて機械仕掛けでモーターだとかがあって、コンピューター制御で動かしたりするのが基本だと思うんですけど、そのお金をそのけちるために人力でやったわけですよ。で人力でやったがためにちょっとね、その動きの荒さが出てきて、それがねリアリティにつながってる部分があるんですよね。でだからそういうことで言うと、結局そういう作品の良さっていうのは、基本 CG だとかを使って作っていくってなると、まあどちらかというと若いスタッフが中心になっていくんですね。でそこにその昔ながらのセットの組み方だとか、いろんなその人力でやるとかなんとかっていうところは、はっきり言ってまあおっさんのまあベテランの発想なんですよ。でそのベテランと若手のその技術の融合っていうか、まあまさしくアナログとデジタルが融合していくっていう、いう手法を日本映画はうまい具合に今使ってるなと思って、そういった点で言うと、非常に面白いものがいっぱいできてきてるなっていう気はしています。ただまあなんですかね、その盛大にドンパチやるやつになってくると、それはまあハリウッドの方がさらに規模はでかいなっていう気はしますけど、それ以外のまあ人間の心理描写であるとか、そういったものをこう中心に生かしていくものっていうことでやっていくんだったら、まあ日本映画も捨てたもんじゃないなというふうに思いますね。そして、やっぱり一時期日本映画のキャストっていうと、もうおなじみの人ばっか出てきてて、またかよっていうね、もう常に中台達也が出てきたり、常に役所広司がやってたりとかっていうことだったんですけど、徐々にやっぱりそこら辺が、まあ、弱いを重ねて、役柄が、まあ、制限されるようになってきた。で、今度それに代わる若い俳優さんだとかがどんどん出てきて、で、まあ、その、最新技術に対応できる演技力というのを持ってきたっていうことで、これは大きな変化がなされるんじゃないかな。なので、あと、日本の映画の中で、やっぱり一番の強みは、やっぱ僕は時代劇だと思ってるんですよね。で、時代劇を作れるのはもう間違いなく日本でしか作れないんですよ。ただ、まあもちろんその、真田広之さんみたいに、向こうでその、ね、テレビシリーズ作ったりとかっていうのはありますけど、でも、やっぱね、見ててね、どっかに違和感があるんだな。で、そこにね、ちゃんと日本のテイストでちゃんと作れるようになってるっていう部分と、そこにその CG だとかのはめ込みのうまさっていうのがあって、今までにない時代劇のその絵作りっていうのがもうできつつあるっていうか、もうできてるんですよね。だからこういうものがもっと伸びてくれればいいなと思ってますけど、果たして、今月の末に NHK の BS4K ですかで放送される、亀梨和也主演の銭形平次はどうなってるかって ていうのはちょっとあの大丈夫かって思ってるんですけど、ただ作ってるのがあれ東映なんで、今あの東映と NHK っていうのはもう本当に密接に今タッグを組んで時代劇作っているので、あの例えば、大岡越前だとかね、その伝七取物帳だとか、ああいったのも含めていろいろ作ってるんで、今まで民放でやってたその資産を NHK が全部食いつくっていうのを食っていってるっていう、まあそういう状況ですけど、果たして、その、まあ銭形平次、東映版の銭形平次っていうことで言うと、かつてはその、フジテレビの看板番組だったわけで、大川八蔵さんが888回までやって、で、その後、北大路欣也さんが受け継いでやってたわけですけど、で、もうフジテレビじゃやんないってことなんでしょうね。で、NHK に移ると。で、今度その亀梨和也でやるんだということで、で、気になるのはオープニングですよ。オープニングはやっぱりあの歌じゃないとまずいわけですけど、果たしてそれは使うのか使わないのか、まだね、何の発表アナウンスもないんで、気になってんですけど、さあどうなるかというところであります。木田由香さん、最近の日本映画で、気になってるものって何かありますか？
気になってるもの？師匠が見に行ったあの、小引き町はちょっと見に行きたいなと思ってます。
小引き町面白いですよ。私はもうすでに2回見ました。1回目はあのポップコーン親父に邪魔され、2回目はババアどもに邪魔されましたね。ババアどもがね、笑うんだあいつらが。あの面白いシーンでね、でところがね、そのまああの一瞬コミカルで面白いシーンがあるんだけど、すぐにそのシーンはもう言ってみれば緩和から緊張にバンって変わるっていうシーンがあるんですよ。で、あの、で、そこでもう今まさに緊張に変わったにもかかわらず、まだ笑ってんだよ。あの、オバハンどもが。余韻で。もう殺してやろうかと思いましたけどね。本当にあの、なんとかなんないかなという。あと、そうですね。今見たい作品、あとなんだろうな。あの、テレビで教場を見てしまったんで、あの、映画版の教場も見ないとどうしようもねえなとは思っているんですけど、あの、もう汚いですよね。テレビで散々やったの、その最後の、あの、幕引きを映画でやるっていうのはね。
まあ、それが手法でしょ。
もう、で、あと何ですかね、見たいもの。あれは見たいね、佐藤二朗の。脚本も佐藤二朗が書いたんだよね、あれね。なんだ、凶悪殺人犯なんだけど、
狂気を、そっちの方がまだ見たいですね。
狂気を手にしてないやつね。なんだこれはっていう。あれは見たいですね。で、てか佐藤二朗が化けたよね。
うまいですね。
昨日だけそのアカデミー賞の授賞式でプレゼンターが大沢たかおさんだったわけですよ。で、大沢たかおさんと佐藤二朗さんの接点って言ったら、これ当然あの TBS の日曜劇場ジンなわけですよね。で、あの、漢方の医者としてその佐藤二朗さんがスキンヘッドで出てくるじゃないですか。で、あのレギュラー出演してましたよね。だからあのなんかステージに上がった瞬間の二人のなんか表情がなんかあの昔馴染みがまたあの頑張ってんなっていうような表情になって、ああいいなっていうようなところをちょっと見ましたけど、でそっからその佐藤二朗のそのスピーチがまああの泣けるねっていうとこからそのグッとこう来て。日本映画の、あの、日本映画を見なかったと。見るとなんか悔しい思いをするので見ない。でもそれはその考えを間違ってたっていうスピーチでしたけど、なかなかいいスピーチで、僕はまあ今日本映画ファンですから、とても嬉しいスピーチだったなというふうに思っております。まあ。
七市ですね。
ああ、七市ね。という。
あと、
まあそういうことで、 まあいろんな作品がこれからも出てくると思いますけどもね、皆さんの好きな映画をぜひ見つけていただきたいというふうに思いますが、さ あ一旦 CM に行きまして、この後もお便りを紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
こちらは千葉県習志野市からいただきました、62歳榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼。
ありがとうございます。
たたたた大変です。阪急電鉄大阪梅田駅近くの国道423号、まあいわゆる新御堂筋の高架下で作業用に埋めていた、鋼製って鋼鉄製ってことですね、のパイプが、地上から約13メートルの高さまで隆起しました。原因不明とのことですが、きっと地中に、地面の中に、古代怪獣ゴモラがいると思います。危険です、ということでいただきました。62歳のババアがこういう、マヌケなことを書いてくれるわけですけどもね、これはニュース見ました？
なんとなく
ニョキッとパイプが最初ニュースっていうか、その写真でそのネットニュースで見たんですけど、意味が分かんなくて、何の映像なんだろうとか思って、その当然なんかこう、その道路の上にその新御堂の高架があるんで、それのなんか工事用の足場っていうか、そのまあ橋脚の一つなのかなみたいな感じで見てて、でそしてよく見たらなんかその下の道路から、道路のまあ普通に車が通ってるようなとこからニョキッと出てるから、あ、これは何事やとか思って、で今までこんな出来事ってのはちょっと見たことなかったですよね。その、例えば地震だとか、その何かそういう外的要因で、その液状化現象とかいろんなことが起きて、その地中に埋めてる土管だとか、そういったのがこう盛り上が、せり上がってきたっていうのはまだ、まあいくつもあるわけですよ。そのこの間の能登半島地震でも、輪島の市内だとか、行きましたけど、あっちこっちでそういう風な形で、その、マンホールが飛び出てました。だからそういうやつかなと思ったけど、それにしてもその十何メートルも隆起するなんてのは、考えにくいとか、今まで私一回もそんなの見たことがないんで、で、これ、原因は何よって思うんだけど、これ、まあ一つはもう、考えられるのは、水圧で、その、水の圧力で、ぐーんとこう、せり上がった。あるいは、ガス圧、ガスかなんかが吹き出して、その、まあ、気圧の変化で、こう、ニューッと上がった。これしか考えられないけど、それにしても13メーターも上がるっていうのは、ちょっとね、考え、だから、まだね、これ、どのメディアもね、その、想定される原因っていうのを、まともに出してないんですよ。普通大体どっか大学の先生だとかに取材して、どういう現象だというふうに想像できますかみたいな取材をしてるはずなんだけど、おそらく取材はしてると思うんだけど、誰もわかんないんだと思うんだな、これ。で、今この星空の津田沼が書いてるように、おそらくこれは古代怪獣ゴモラがね、まあ、やったんじゃないだろうかと。 というふうに思いますね。古代怪獣ゴモラを日本に連れてきた、立役者の木田上優子さんに聞いてみましょう。
ゴモラは知らんです。
ゴモラ知らんね、あんた。ゴモラ人気怪獣ぜ。ウルトラマンに出てきたゴモラ、
顔と名前が一致してないから、
頭にこう角があって、お鼻にも角が生えてて、で最近のウルトラマンではなぜかウルトラマンの味方をやってますけどねウルトラマンと一緒に戦ったりしてますけど、もともとこれはある島にいた、昔からいた古代恐竜みたいな、古代怪獣で、それを1970年のエキスポ70大阪万博に、連れてきて展示しようという企画があって、それを連れてきたけれど失敗して、でそれが六甲山の、山のところに落っこちまして、で、ゴモラは地中深く潜って、そして、大阪までずっと地面の下をその掘ってですね、移動してきたわけですよ。でそこでそのウルトラマンと大阪で戦うということですね。で、尻尾がちょん切れたりしましてね。で、その後一遍また逃げるんですけど、続いて、大阪城の近くにまた現れまして、で、そこで大阪城の天守閣をぶっ壊したりするわけですよ、ゴモラが。で、そこでウルトラマンと戦って、最終的にウルトラマンのスペシウム光線でやっつけられるというのが、この、まあ、展開ですね。で、これがあれです。ウルトラシリーズの中での、当時、ウルトラマンは、東京で TBS で放送してたわけですよ。で、大阪では超年点ということで、朝日放送で放送してたわけですね。で、朝日放送を、まあ、応援する、しかも万博を応援するという企画なので、関西で制作をするということで、その大阪がロケ地になるということで、ゴモラが登場するということになるわけですね。で、これの、習慣が次のウルトラセブンにも踏襲されまして、ウルトラセブンでもやはり関西でのロケということで、ウルトラ警備隊西へっていうのの前編後編には連続で放送するというのがあって、そこに出てくるのがおなじみキングジョーというロボットでありまして、それが神戸港の神戸ポートタワーのすぐ近くでウルトラセブンと戦うという4つ、まあやつがあったんですけど、まあこのウルトラマンにおいてはゴモラが関西で頑張ったということで、その、ゴモラが地底を移動したがために、そのパイプが上昇したんじゃないかというふうに言われていますね。どうですかね。でもこれで一時下道のその新御堂の下のところの道と上の新御堂も全部あれ通行止めになっちゃったんで、大阪市内パニックですよ。他のところもあっちこっちみんな車が迂回しなきゃいけなくなっちゃって、この西中島木川東の近辺とかでも下道に車が溢れかえっちゃって、ほんでただでさえ新御堂ってのは日本有数の大動脈なんでね、で、そこに、それが通行止めになるっていうことはもう偉いことで、で、どれぐらいかな、一日一晩ぐらいかな、ぐらいでようやく、その、新御堂の方は通行ができるようになりましたけど、下道の方は、依然パイプが、1. 点何メーターだかまだニョキッと出てて、それをどうやって取り除くかっていう話で、それを取り除かないことには通行ができませんぜっていう話になってて、通行止めが続いてたんですけど、まあこれは何なんだろうなと、もう全くちょっと私も想像がつかない、出来事ですね。ですからちょうどこの新御堂と、そしてあれは JR の高架だよな、あれが重なるぐらいのところだから、でちょい行ったところに高架下に、激安居酒屋でおなじみの岐阜屋がまた できてるんで、岐阜屋の近くなんですけど、まあ偉いことになりましたな、これも。ということで、これ木田さん、これ原因は何だと思いますか。木田上優子なりに推理を働かせていただきましょうか。
不 でも経年劣化とかそういうことですもんね。それも加わってると思いますよ。
経年劣化と違うと思うんだよね。これ穴掘ってる時に穴をその周りの土が崩れてこないためにパイプで固めてたわけですよ、周りをそのパイプを打ち込んで。だからそれがせり上がるっていうのは圧がかかるっていうことか、地面が隆起する。いや違うな、やっぱわからん。本当にこれは理屈がわからないです。むしろ古代怪獣ゴモラがいたって言ってくれた方が、ああそうかもしれんっていうぐらいの感じで、
いや
むしろちょっとゴモラが出現してくれた方が面白いなというふうに、思いますね。果たしてどうなるのかという、全くわかりません。はい。いつもですと B 枠お便り2つご紹介するんですけど、今日私体調不良のため、1本に制限させていただきまして、今から CM を挟んで C 枠に行きたいと思います。今日は短縮版でお送りしております。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねん、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああバスね、どっち向きね。
空港方面。
ああ空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ横浜
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた。
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると。
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
寝顔。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、寝顔の目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ寝顔の目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。 配信。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
欺瞞政党令和新選組に欺瞞政党令和新選組に命中しているデイリー新潮、週刊新潮のダブルミサイル。特に第1弾のデイリー新潮では榎田新右衛門師匠のコメントも掲載されていて、かなりのインパクトでした。もし可能でしたら攻撃の舞台裏をご披露いただければ幸いです。それにしても令和の打たれ弱さはいささか驚きましたということでいただきました。これはですね、なんでこれ週刊新潮がこういうふうに、まあ、記事を出すに至ったかっていう部分で言うと、これは、今から、もう、そうですね、今年入ってすぐぐらいですかね、1月の、まあ、上旬ぐらいだったと思いますけど、おなじみのジャーナリスト、小笠原理恵さんと、私とで、まあ、時々、令和に関する、番組を私が、まあ、客演するみたいな形で出てたんですけど、そのついでに、週刊新潮の記者が興味を示しているっていう話になったんですよ。で、その令和のことをやっている榎田新右衛門に話を聞いてみたいっていう、どうやらそういう感じだよっていう話になって、で、こちらとしても、まあ、もう、お願いしますと。いうことで、で、まあ、そのうち、じゃあ、えのき田の連絡先を新潮の方に伝えてよいかっていうから、どうぞどうぞって言って、そんで、まあ、そのうち、なんか、企画がまとまったら連絡が来るかもね、みたいな話になってたんですよ。で、ほんで、何日か経って、で、その新潮の記者の方と、小笠原さんがなんか電話で喋る機会があって、その時にどうやらやっぱ本格的にやってみたいんだという話になって、で週刊新潮紙の方と、それとデイリー新潮ネットの方ですね。で、これそれぞれ担当の方が当然別なんですけど、デイリーの方もやりたいということで、そっちの方にも連絡先振ってよいかってことだったんですよ。それでまあ私も全然 OK ですよって話になって、ほんで、どっちが先に来るかなと思ってたら、とりあえず、週刊新潮の記者の方から私電話いただきまして、で、だいたいどんな感じですかって話で、まあ、あらましをざっくりお話しして、で、デイリーの方も、着手したいということなので、そちら側からも、連絡させます、ということをいただいて、ほんで、デイリー新潮の担当の方が電話かけてこられて、結構長時間、電話取材を受けました。で、いろいろと話をして、で、デイリー新潮の方も、当然令和新選組を離党した田谷亮さんだとか、そういったところの取材を進めていて、いろんな情報を持っていると。いうことで、それをまた、すり合わせるというか、私が持っている情報と、あちら、週刊新潮じゃない、デイリー新潮が持っている情報とのすり合わせっていうか、整合性が取れる情報かどうかっていうのは、まあ、チェックですよね。をして、ああ、やっぱそこはそうですね、そういう整合性取れてますね、みたいな話をして、で、いろいろと、話をして、で、まあ、何日か経って、また、デイリー新潮の方から連絡が来まして、ほんで、もう明日載せるんですみたいな感じで、あ、もうそんなとこまで来たんだと思って。で、実は、これ一発で済まないと。連発で行くことになって、まあ、いわゆる連載のような形になりますと。いうことで、大阪で起きていたハラスメント、吊るし上げだとか、そういったのも含めて、それについても、今後載せていくっていう考えらしく、それについても詳しく聞きたいと。で、さらには、とりあえず第1弾は、公設秘書の、給料を、 流用するというか迂回するみたいな、まあこれもやっちゃいけないことを令和新選組が当たり前にやってたわけで、あまりにも当たり前にやってたもんだから、我々もなんか麻痺しちゃってて、そんなのだ、あの別にどこでもやってることなのかなぐらいな感じで思ってたんだけど、実はこれがとんでもない話だったんですけど、で、それに関しては、その公設秘書を、まあ担当した前島和樹の声も聞いてみたいということだったんで、あの、じゃあ、あの、直接聞いてくださいということで、で、まあ、連絡を待ってたんですよ。で、いつまで経っても連絡来なかったんで、あ、もうこれはもう、あの、一旦お流れになったのかな、と思ったんで、もう、前島君ちょっと腹減ったから飯食いこや、つって、ほんで、回転寿司に行ったわけですよ。で、回転寿司食ってる最中に、その、デイリー新潮から電話が鳴りましてですね。ほんで、ちょうど前島君があの、カキフライを頼んでですね。カキフライがこう、あの、ベルトコンベアで、スーッと運ばれてきたんですよ。あの、揚げたてのやつが。んで、そしたら、電話が来たもんで、で、彼がその、電話に出て、その、何が起きてたって話を、まあ、30分ちょいぐらいやってましたね。それのおかげで、カキフライはすっかり、あの、冷めていた、みたいですけど。まあ、ともかく、そういう話もずっとやって、まあ、あの、本当に念入りな取材を、週刊新潮の方もそうですし、デイリー新潮の方もそうですし、なさってましたよ。なので、記事のクオリティは高いなと思いましたね。で、あの、令和信者、ポンスケの連中は、あの、山本太郎がヘビースモーカーだとか、その、やれ、あの、スピード違反だとかって言って、その、歪償化して、あの、こんなものは読むに足らないっていう、そういう風にして言ってますけど、あの、まあ、裏側にあるいろんな、その、ワンマンぶりであるとか、いろんなものっていうのを、こう、炙り出したっていうことで言うと、結構今までにない記事だなと思いましたね。で、さらに、その、公設秘書の給与の問題であるとか、その、いずれ、まあ、その出てくるでしょう、そのパワハラ、モラハラ、セクハラに関する問題だとか、もうこれは、もう、止まんないでしょうからね。で、しばらく続くというふうに、私も見ているという状況です。なので、今回その、まあ、週刊新潮が動き出した、その裏側には、実は、榎木田小笠原ラインがそこにあったということをちょっと、まあ、ここの、耳寄り情報としてお伝えしておこうかなと思ってるわけですけど。さあ、あの、木田さん、記事は、あの、どうですか、あの、ご覧になったんですかね。
まあ、見ました。
どのような、どのようなご感想を。
いやなんか、私、オービスの件がちょっと笑ってしまって。
はい。東九州自動車道でサーフィンに行った山本太郎運転の車が、レンタカーが、オービスでスピード違反で捕まったっていうか、その移されたと。
この後の行動が、はい、オービスを見つけるための機械を買ったのに、ちょっと笑いました。
ああ。
結局、スピード出すんかいみたいな。
もうなんか、本当やることなすこと本当漫画だな。なんか子供じみた話
で、ね。そこが受けましたけど。
で。
スピードを止めあれしないんだ、減速しないんだと思って。
ていうかそもそもそのね、一個の国政政党のその代表が、その途中の移動の途中にサーフィンに行くとか、別にまあいいですけどね。
まあ、それもあれですけどね。
なんか、その、脇の甘さというか、それをその、まあ、許してしまう周りのスタッフっていうのも含めて、なんだこれはというふうに私は思いましたけどね。で、まあ、これ、普通のね、ちゃんとした、まあ、普通の、組織っていうか、普通の組織だったらそもそもこんなスキャンダルにはならないんですけど、ただまあ、普通の組織であれば、ここは、まず世間を騒がせてしまったっていうことで、まずはまあとりあえず謝罪すべきところなんですよ。で、申し訳ございませんでしたと。で、いろいろと問題が起きておりましたけれども、この点につきましてはきちんとしたその皆さんに納得していただけるようなメンツによる第三者委員会を設けて、その上で調査を行い、最終的な処分を決定したいと思いますっていうふうにして頭を下げるのがまず筋で。で、そっから、じゃあ、例えばその、 公設秘書の問題だとかは、これ、犯罪なんでね、これは。で、これ、実際に行われていたっていうことは、我々もみんな知ってるんで、今さらそれを翻すことはできないと思うんですよ。となると、これ、必ず誰か捕まります。場合によっては証拠隠滅の可能性があるので、その、関係するような、まあ、まあそういう、例えば拠点であるとか、そこにいる人物、というのは、一斉にわっぱかけられる可能性が、まあ捨てきれない、まだないとは言えないんですよ。なので、これ結構大きな事件になる可能性なんですよ。で、それをね、本来はいかにその、令和の側から見たときに、いかに小さく、しかも短期間で終わらせるかっていうふうに考えなきゃいけないんだけど、それは一切考えてなくて、まあ、その、まあ、いわゆる責任は他にあると、他人の方に責任をこう押し付けるようなことをやってますから、これはもう捜査当局だとかの心証は非常に悪いですね。となると、これは本当に、長引く可能性があるし、逮捕者続出ってことも考えられるんですよ。で、そうなると、いよいよ、テレビのワイドショーだとかも、黙ってない、まあそういう可能性が出てくるわけですね。すると、まあ、例えばミヤネ屋であるとか、他のいろんなその、名古屋からやってるやつだとか、東京からやってるやつだとも含めて、その、ワイドショーで、この令和新選組の諸問題についてって話になっていく可能性は、もう本当に、ないわけじゃないと。で、そうなった時に、いよいよ、令和新選組に詳しい、ジャーナリストの、榎木田新右衛門さんにスタジオにお越しいただきまして、話を伺ってみましょうとかっていうことになると、我々にとっては、めちゃめちゃ美味しい、という、そういうことになるわけですよ。さあ、そこまで行くかどうか、というところですね。まあ、ともかく、このままで行くと本当に息の根が止まりますよ。この令和新選組は。もう確実に。で、どうすんだ、まあまあ、でも、まあ、プールしている金があるからね、これをね、山分けでもすんじゃねえのかな、そうやって、まあ、消えていこうとするのか、まあ、そこら辺に対しては、我々も厳しい目で、注視していきたいな、というふうに。
早く出てきてほしいですよね、記者会見でも何でも。
できないんだよ。
だろうと思うけど。
記者会見やっちゃうとボロ出ちゃうし、あの人たち頭悪いんで。うん、
確かに。
ええ、
うん、確かに。
例えば、ね、もし仮にですよ、榎木田新右衛門さんが広報担当でいたとするじゃないですか。そうすると広報がとりあえず矢面に立つんで、私広報を担当しております、榎木田と申します。よろしくお願いいたします。つって。で、各メディアとのその、連携というか、その、なるべく円滑な喧嘩状態にならないようにするっていうのをまず努めますし、で、その情報は、マスコミが求めている情報に関しては、極力それに沿った形で出しますと。なので、毎日、最低1回、まあ、場合によっては2回、3回と、記者会見開きますと、いうことで、その、まあ、マスコミの心証を良くしておくってことはまず大事なんですよね。で、さらに言うと、まあ、おそらく逮捕者が出るでしょうってことになったときに、そのときに警察や裁判所や、そういったところの心証を良くしておくってことも大事で、そういうのを含めて、その広報の仕事としてやっていってるだろうなと自分では思うんですけど、残念なことに私は令和新選組とは今関係ない人間でございますんで、当然そんな努力をする必要はないわけで。で、じゃあ、そういうのをやる人が他にいるのかって言ったら、今いないですからね。まあどうなるんでしょうかということで、本当にIBB がやっておりますメディア月テレとこのこちらウェブラジオ FMC、アクセスがうなぎ登りでございます。はい、本当にありがとうございますということで、まあ今後どういう展開になりますかは我々も注視していきたいなと思っているところでございます。一旦 CM に行きまして、この後は、お知らせとお便りですね、ご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は 密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
ここでお便りを一通。こちらは奈良県奈良市からいただきました。35歳学芸員、ラジオネーム大仏プリン。
ありがとうございます。
春の QIC 祭り in 奈良、楽しみです。企画進行具合を随時お知らせくださいということでいただいております。まだ具体的に何か決まってるってわけではなくて、なんせ先週、このタイトルが春の QIC 祭りということになって、とりあえず1回目は開催地は奈良であるということですね。順番でいくと奈良、京都、大阪、滋賀、で和歌山、兵庫っていう順番で回っていくということになっています。1回目は奈良です。奈良の奈良県内のどこになるかはまだ決まっていません。この間高橋一郎自由自在の収録の際に、高橋一郎氏が、野田さん、そういうイベントでトークライブみたいなことやりたいんですよっていう話だったんで、あ、やろうやろうって話になったんで、おそらくこの春の QIC 祭りの中で、ボロコ大家のネタをこう披露する、トークライブなのか公開収録なのかわかりませんけど、は多分やることになりそうですね。で、おそらくですけど、午前中、10時とか11時ぐらいから会場をしまして、そして、とりあえず、ポスター展示とかいろんな展示物を見ていただくっていうのが、メインになっていて、で、時間を区切って、ステージ部門という形で、公開収録だとかトークライブだとか、そういったものを入れていくっていう形になるだろうなと思ってます。で、本当だったらここにフードバザーみたいなのを入れて、例えばフランクフルトだとか、綿菓子とか、何でもいいんですけど、そういったものをこう販売して、皆さんに食べていただこうっていうようなこともやりたいんですけど、今回のその1回目の7のやつではちょっと今からだと間に合わないだろうなと、それとマンパワーが足りてないなっていうことで、とりあえずそれに関しては、今回はちょっともう背伸びをせずに、一旦、棚にあげて、それ以外の展示とステージを中心に、今回は、やっていけたらいいね、というような話にはなっております。ジェラさんなんかアイディアはないですか？こういうのをやったらいいよとか、上映とか、ありましたら、ぜひ。
いつものパターンでいいと思うんですけど。
いつものパターンって何？ QIC の公開収録？
いや、っていうかトークとかそういうのでいいんじゃないですか？師匠のトークでもいいですし。
いや、それはやるよ。うん。 で、なんかまあもちろんその展示物の中にビデオモニターを置いといて、そこでその、QIC のこの30年の歴史みたいな写真みたいなのが、まあ見れるようになったりとかって、そういうのはやるでしょうね。で、1時間おきぐらいに何らかのそのトークイベントみたいなものを入れていくとか、そういったことになるかなというふうに思っています。で、今から準備していきますんで、やっぱり早くても5月の下旬、まあ6月に入るんじゃないかなというようなことは今、まあ我々の中でイメージされているわけですけど、まあどうぞね、参加していただきたいと思いますし、この間にその、どうせならスタッフになって、この文化祭的なノリを一緒にこう楽しんでいただくということでいかがかなと思ったりしてるわけです。まあ本当にその、だから、フードバザーみたいな、その、食に関するものは、ちょっと今回難しいだろうなと、今のところ思ってます。作ったり、焼いたり、煮たりとかっていうことがなくて、そのまんまなんか出来上がってる製品を仕入れてきて、そのまま販売するってことはもちろん可能だと思いますけども。まあ、そういったことが、その、何をこう、チョイスすればよいかっていう部分では、まだ全く、未定、未知数というところですけども。まあ、ともかく、なるべく交通機関が、こう充実していて行きやすい場所ということで、開催地を、まあ、選定していこうかなと思っているところでございます。どうぞお楽しみにしていただきまして、近くの方もそうでない方もぜひ会場に足を運んでいただければなというふうに思っている次第でございます。さあ今日はいささか短めでお送りしております。もう息も絶え絶えでお送りしている QIC なんですけど、まあもう口の中が今カラカラに乾いてしまいましてですね、もう大変でございます。熱がちょっと上がってきたなという感じです。はい、まあ来週生きてればまた番組やりますけども、生きてなかったら木上優子さんがピンでやってると思いますんで、どうぞ楽しみにしていただきたいと思いますが、QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。いやいやいや本当にね、いやきついですね。もうこの後 IBB ジャーナルがあるかと思うと、本当に今一瞬なんかクラクラっとこう立ちくらみのようなめまいのようなそういったものがこうしたわけでありますけどね、どうなるんでしょうね。まあということで、あとどれくらいか、あと5月のね26日だから1,2,3,4,5,6,7,8,9、 もう10回ぐらいか、あと10回ぐらいでいよいよこの番組も30周年ということになりそうです。でその前に4月7日が IBB 創立記念日、創立50周年ということになります。本当に長い期間やり続けております。本当に魔法使いになりそうな勢いでございます。さあそういうことでお送りしてまいりました QIC そろそろお別れの時間でございます。こちら MLS は私榎木田信右衛門、そして、IBB 九州は
キラウェイ英子でした。
というわけで、まあ、来週は多分あの体調もなんとか良くなってるんじゃないかなと思いますけれど、またお聞きいただきたいと思います。それでは、ごきげんよう、さようなら。